先週学びをしていたときに、こんな記事を見つけました。そこにはこんな事柄が書いてあったんです。あなたの人生は、次の二つの言葉をどのように関連づけるかによって決まると。あなたの人生は次の二つの言葉をどのように関連づけるかによって決まるんだと。一番目の言葉というのはこういったものです。もし誰かが罪を犯したなら、私たちには道の前で弁護してくださる方があります。それは、義なるイエス・キリストです。第一ヨハネの二章の一節。もう一つの言葉は、ヨハネの福音書の五章の十四節に記されています。そこではこんな風に書いてあります。もう罪を犯してはなりません。そうでないと、もっと悪いことがあなたの身に起こるから。この二つの言葉をどのように関連づけるのか。それがあなたの人生を決めるものである。これはクリスチャンに向けて書かれていた、そのような記事でした。この著者が言わんとしていることというのはこういうことです。もし私たちが確かに罪を犯したときに、道の見前で弁護してくださる義なるイエス・キリストを持っているとするならば、その方が横にいらっしゃるがゆえに、これから罪を犯してはならないという命令を与えられていたとしても、別に弁護士がいるから大丈夫だと思って生きるのか。それとも、罪を犯したときに私たちを弁護してくださるイエス・キリストがいるからこそ、私たちは主が言われるようにできる限り罪を犯さずに主に従って生きていこうとするのか、どちらをあなたは言っていますかと。そういう問いかけでした。皆さんどちらです？イエス様が私たちの罪をあがなって死んでくださったがゆえに、その許しをもうすでに与えてくださったがゆえに、よかったと、これからどんな罪を犯してももう大丈夫だと思って生きているのか。それとも、その方がいらっしゃるがゆえに、これからできる限り主が言われるように罪を犯さずに生きていこうと、そう心に決めて生きようとするのか。確かに私たちは神様に従順であることに失敗し、罪を犯します。確かに私たちは誘惑に陥り、神様が命じる命令を守ることができないことがあります。それゆえに、私たちが確かにキリストを私たちを弁護してくださる方として持っていることというのは、私たちにとって大きな慰めであり、多くの励ましであり、私たちはそれに心を落ち着かせることができます。けれども、私たちが弁護してくださる方、義なるイエス・キリストを持っているということは、私たちがこれからも継続して罪のうちに留まっても良いということを教えていると思います？パウロはローマ人の手紙の6章の1節のところでこんな風に言います。恵みが増し加わるために、私たちは罪の中に留まるべきでしょうか。恵みが増し加わるために、私たちは罪の中に留まるべきでしょうか。パウロの答え何か皆さんご存知ですよね。ローマの 6-2 にはこんな言葉が記されています。絶対に、そんなことはありません。絶対に、そんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょう。クリスチャンが救われて罪許されたクリスチャンは、たとえ、私たちを弁護してくださる方がいたとしても、 だからといって、よかった、これから安心して罪を犯すことができると言って生きるんではなくて、その罪からできる限り離れて生きていこうと、そのように願って生きるものであるはずです。この著者が言った二つのこの言葉をどのように関連づけるのか、そのことでね、非常に重要な質問です。私たちは、これから、いや、今まで、そして今この瞬間も、神様に従順に従い、罪を犯すことなく生きていきたいと心から願い、そのような生き方を実践していこうとするのか、それとも、弁護してくださる方がいるから、少しぐらい気を抜いても大丈夫と、そう思って生きているのか。そのどちらかを問いかけなければいけないわけです。今朝皆さんと一緒に考えたいこと、それはまさにその疑問に対する答えでもあります。これまでずっと申命記の10章の12節13節のところから、私たちは神様が私たちに要求する5つの事柄というのを見てきました。そして今日がその5番目です。そこで、私たちが見ることができる神の要求とは、私たちが神に従うことです。この、申命記の10章からメッセージをしようと考えたときに、私は3週間ぐらいで、10章の12節から22節まで、皆さんと一緒に学ぶことができると考えて学び始めました。ところが、蓋を開けてみると、一つ一つの事柄があまりにも大切なことであるがゆえに、今回でこれが4回目なわけです。一番最初に考えたときに、この5番目、神に従うというこのことを、一つの日曜日すべてを使って話するとは全く想像してませんでした。けれども学べば学ぶほど、ここで言われていることというのは私たちにとってあまりにも大切なことであるということに、気づかされていったんです。それゆえに可能な限り時間をかけてこの箇所を皆さんとぜひ注意深く理解していきたいと思うんです。私の心からの願いは、そして祈りは、今朝皆さんと一緒にこの主に従うという神様の5番目の要求をしっかりと理解することを通して、皆さんが、私は確かに許され、私には私を弁護してくださる方がいらっしゃるがゆえに、今この瞬間から、神様の前に、私の生涯をかけて、従順に、神の命令を守り、罪を犯すことなく生きていくことに何よりも献身しますと言った。今日この場を出て行かれ、それぞれの生活へと戻って行かれることであります。御言葉をお読みします。申命記の10章の12節13節、こんな言葉が記されていました。イスラエルよ、今あなたの神主があなたに求めておられることは何か。それはただあなたの神主を恐れ、主のすべての道に歩み、主を愛し、心を尽くし、精神を尽くしてあなたの神主に仕え、あなたの幸せのために私が今日あなたに命じる主の命令と、主の掟等を守ることである。これまで私たちは四つの事柄を見てきました。神様が私たちに要求している事柄。複雑でない、非常に単純な、誰でも理解することができる事柄でした。もう皆さん覚えておられます。ですよね。神様を恐れなさい。神様に従いなさい。神様を愛しなさい。そして神様に仕えなさいという、この四つをこれまで私たちは見てきたわけです。その五番目として、今日私たちが考えるのは、神様が要求することは、私たちが神に従うことであるということです。神に従うこと。 何週間前に皆さんにお伝えしたことでもありますけれども、2番目に出てくる、主に従う、主の道を歩んでいくと、そのすべての道に歩むというそのこと、と、この5番目の言葉というのは非常に近い概念を持っています。けれども、前回もお話したように、この2番目のところというのは私たちがどのような生き方をしていくのかということを話していました。ライフスタイルの話です。どんな人生を歩んでいくのかというその大きな枠組みの中での話でした。それに対してここ5番目で言われていることというのは私たちが一つ一つの神様が語る言葉に対してどのように対応し、どのように生きていくのかということが問われているわけです。別の言い方をするならば、実際に神様が求めていることをやるかやらないかという話です。ここで使われている守るというその言葉。守る。この言葉は、細心の注意を払う。なんていうふうに訳すことができる言葉だ。私たちが、ほんの小さなことであったとしても、決して守らないというようなことが起こらないように、細心の注意を払って、神様の命令を守っていこうとするその姿が表されています。どんな事柄でも、些細なことだったとしても、神様が言っている通りに生きることができるように。じゃあ一体何を守るのか。モーセが言うのは、あなたに命じる主の命令と主の掟と言います。主の命令と主の掟、二つの違う言葉が使われているんですが、そしてそれゆえに少し表現、意味しているところというのが違うんですが、でもこの二つの言葉が一緒に使われているときに私たちはっきりわかることというのは、これは神様が私たちに命じていること、ありとあらゆることすべてを含んでいるんです。その全体の話です。それを細心の注意を払って守りなさいと、そう教えています。この言葉にさらにモーセが加えるのは、私が今日あなたに命じるというわけです。具体的に何の話をしているのか。最も小さい単位で考えるならば、これは申命記の5章から26章に記されているモーセが命じるありとあらゆる言葉です。それがモーセがイスラエルの民に向かって語ったこの2番目の説教の内容であるからです。けれども、実はこの申命記を通して見たときに、この教え、まあ、主の命令と掟という言葉というのが他のところでも使われているんですね。他のメッセージの中でも使われています。そしてまとめのところでも使われているんです。何を言っているかというと、つまりモーセが言うのは単に5章から26章までの命令を守りなさいという話ではなくて、私が語っている、いや神様が命じている命令をあなたたちは全て守らないといけないという話をしているわけです。イスラエルの民は最初出エジプトをしてからシナイ山に連れて行かれました。シナイ山で神様は彼らに契約を与え、彼らに命令を与えたんです。それを守ることによって彼らが確かに約束の地へと入り、そこを占拠し、そこで幸せに生きていくために。けれども残念ながら第一世代のイスラエル人たちはその神様の命令に従うことをせず、神様に逆らうことをしたがゆえに、アラノでの放浪を強いられました。今その第一世代がすべて死に絶え、新しい世代の人たちに向かって、モーセはもう一度律法を与えたわけです。彼らが今まさにヨルダン川を越えて約束の地へと入っていこうとするその時に、彼らがはっきりと神様が求めていることが何なのかを知り、それを正しく守ることによって彼らが神様の約束を受けるものとして、この地へと進んでいくことができるようになるためでした。 モーセはさらに加えます。あなたの幸せのために。これが、この主の命令と主の掟とを守ることの理由だったわけです。ここで、使われているこの幸せというふうに訳されている言葉。それは、最善であるとか、良いことであるとか、幸福であるとか、そんなふうに訳すことができる言葉です。つまり、モーセがここで言っているのは、もしあなた方が神様の命令に従うならば、それは、このイスラエルのためにとって最善をもたらすことなんだというんです。それゆえにあなたたちは、しっかりと命令を守りなさいと、そのように、モーセは人々に告げたわけです。モーセの契約、っていうのは私たちが旧約聖書を通して見るときに、そこには様々な具体的な祝福というのが付随しています。例えば、先ほども言ったように、モーセの契約をイスラエルのために従順に守ると何が起こるかというと、ヨルダン川を越えて、そして約束の地に入ったときに、そこで勝利を収めます。約束を守り、神様の契約に従って生きるときに、イスラエルの民は、その住んでいるカナン人たちを滅ぼし、その地に永住することができるようになります。契約を守って正しく歩んでいくときに、人々は神様からの具体的な祝福を得、そこには様々な具体的な肉体的な物質的な祝福というのが与えられます。彼らの弱いは長くなり、彼らには様々な財産が与えられ、彼らの生涯は潤ったものとして、この地上での祝福を受けるんだと、神様はモーセの契約の中でそのようにイスラエルのために約束しているんです。あなた方が従順であるならばって。それゆえに、モーセはこの申命記の後半で、こんなことを言うんです。28章の1節、2節のところ。申命記28の1、2でこんなふうに言うわけです。もしあなた方があなたの神、主の御声によく聞き従い、私が今日あなたに命じる主のすべての命令を守り行うなら、あなたの神、主は地のすべての国々の上にあなたを高く上げられよう。あなたがあなたの神、主の御声に聞き従うので、次のすべての祝福があなたに望み、あなたは祝福されるって。あなたが命令を守るならば、私はあなたを祝福するんだと神様おっしゃるわけです。そして具体的な祝福というのが3節から14節までに列挙されています。素晴らしい物質的な祝福がモーセの契約にはついたんです。同時に、15節見てください。何て書いてあります？もしあなたが、あなたの神、主の御声に聞き従わず、私が今日命じる主のすべての命令と掟を守り行わないなら、次のすべての呪いがあなたに臨み、あなたは呪われるというわけです。そしてその呪いが16節以降列挙されています。物質的な祝福、従順に基づく物質的な祝福、肉体的な祝福というのは、モーセの契約に付随するものでありました。同時に、それに従わないときに、物質的な肉体的な裁きというのが、呪いというのが、イスラエルのために与えられることも約束されていました。けれども、これは、今日生きるクリスチャンたちにとって、同じように適用することができることではありません。なぜならば、新約聖書のどこを探しても、私たちクリスチャンが神様に従順であると、肉体的、物質的な祝福を受けるということを教えられていないからです。私たちがどれだけ神様に従順であったとしても、私たちは健康を得たり、財産を得たり、名誉を得たり、地位を得たりすることは約束されていません。むしろ、クリスチャンが神様に従順に主の前に敬虔に生きると何が与えられるって約束されてます？皆さんご存知です？第二テモテの 3章のところで、パウロはこんな風に言うわけです。3-12。確かにキリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は、皆、例外なく、すべての人たちが、どうなります？迫害を受けます。ですよね。全く反対のことが約束されているように見えるわけです。事実。ですね。イスラエルの民には、旧約の時代のイスラエルの民には、彼らが従順に生きるときには、素晴らしい祝福が、不従順に生きるときには、厳しい裁きが与えられることが約束されました。新約のクリスチャンたちに対しては、私たちが従順に神様に生きるからといって、じゃあ、物質的な祝福が与えられるかというと、そうではないわけです。けれども、祝福は確かに、旧約聖書の信徒にも、新約聖書の信徒にも与えられます。物質的な、肉体的な祝福ではなくても、そこには霊的な祝福というのが明らかに与えられているわけです。例えば、詩篇の119編の1節2節、2節。詩篇の119の1節、2節のところではこんな風に書いてあります。幸いなことよ。全く道を行く人々。主の御教えによって歩む人々。幸いなことよ、主の里しを守り、心を尽くして主を尋ね求める人々と。神様の律法を守り、神様の掟に耳を傾け、それを実践して生きる人たちというのは、なんと幸いなんだろうと宣言するわけです。詩篇の19編の10節11節は、御言葉に関してこんなことを言います。それらは金よりも多くの純金よりも好ましい。蜜よりも蜜蜂の巣の滴りよりも甘い。またそれによって、あなたのしもべは、戒めを受ける。御言葉によって戒めを受けるわけです。そして、それを守れば、報いは大きいって書いてあります。わかります今の。御言葉が私たちに多くの戒めを与えます。ね。そして私たちがそれに耳を傾け、それを実践するならば、それを行うならば、何です？報いが大きいって。豊かな報酬を受けるんだって言うんです。旧約聖書だけじゃありません。ヤコブの手紙の1章の25節を見るとこんな言葉が記されています。ヤコブの1の25。ところが完全な律法、すなわち自由の律法を一心に見つめてはられない人は、これはキリストが命じている事柄の話です、簡単に言えば。キリストが私たちに求めていること。自由の律法を一心に見つめて離れない人は、すぐに忘れる聞き手にはならないで、ことを実行する人になります。何のことを、どんなことを行うんですか？自由の律法に、完全な律法に書かれていることを実践するんです。つまり、神様がキリストを通して私たちに命じている、新約聖書の著者たちを通して私たちに求めている、それらの事柄を私たちが実践するって言うんです。で、こう書いてあります。こういう人は、その行いによって祝福されます。こういう人は、その行いによって祝福されます。イエス様は、ヨハネの福音書の13章のところで、こんなことを語っております。イエス様の弟子たちの足を洗われた後、イエス様は弟子たちに向かってこんなことを言うんです。私があなた方にした通りに、あなた方もするように私はあなた方に模範を示したんです。15節。16節。誠に誠にあなた方に告げます。しもべはその主人に勝らず、使わされた者は使わした者に勝るものではありません。17節聞いてくださいね。いいです。17節。あなた方がこれらのことを知っているのなら、それを行うときに、あなた方は祝福されるのです。ヨハネの福音書の13章の17節。あなた方がそれを知っているなら、イエス様が模範とし、イエス様が私たちに求めたそれらの事柄を私たちが知っているならば、それを行うときに、それを守るときに、それを実践するときに、何が起こりました？あなた方は祝福されるんだって言います。祝福される。御言葉に対する従順には祝福が伴います。それは旧約聖書においても、新約聖書においても変わることのない真理です。確かに、 新命記の中に書かれている多くの祝福は私たちに直接的に適用しません。もう少し分かりやすく説明しましょう。皆さんが今神様の命令に従順に従ったからといって、私たちがこれからイスラエルに行ってイスラエルの地を治めることはありません。わかります？それがモーセの契約に約束されていることです。でも私たちはイスラエルじゃないから、私たちがどれだけ契約を守ってさ、守ってるからイスラエルに今から攻めに行きましょうって言って、私たちがイスラエルを占拠するかって占拠しません。だってその命令は、その契約は、神様がイスラエルの民と交わしたものであって、私たちと交わしたものではないから。でも、実は、神様がイスラエルに与えようとする、実際的な、具体的に目に見えることができる、素晴らしい祝福の一つを、私たちは実際に今、この瞬間も体験することができるんです。それは健康でありませんよ。それは富でもありません。それは土地でもありません。それは何か。この地上において、神様をはっきりと人々に示すという素晴らしい特権です。イスラエルのために神様が与えておられた最も大きな働き、それは何かというと、それはイスラエルがこの世と神の間に立つ仲介者となることです。そうして人々が神様が誰なのかを確かに知るようになるために、神様はその働きをイスラエルのために与えていたんです。モーセは申命記の4章の5節から8節までのところでこんな言葉を記しています。申命記の4の5から8。見なさい。私は私の神主が私に命じられた通りに、掟と定めとをあなた方に教えた。あなた方が入っていった所有しようとしているその地の真中で、そのように行うためである。これを守り行いなさい。そうすればそれは国々のためにあなた方の知恵と悟りとを示すことになり、これらすべての掟を聞く彼らは、この偉大な国民は確かに知恵のある悟りのある民だと言うだろう。誠に私たちの神主は私たちが呼ばれるときいつも近くにおられる。このような神を持つ偉大な国民がどこにあるだろうか。また今日私があなた方の前に与えようとしているこの見教えのすべてのように、正しい掟と定めとを持っている偉大な国民が一体どこにあるだろうか。神様が命じられた命令を守り行うときに、人々はその従順なイスラエルの民を見て、なんと素晴らしい民なんだというようになっています。なんと偉大な国民だというんです。そしてその偉大な国民として立てておられるこの民の神様は、なんと素晴らしい神なんだと彼らが目を向けるって話です。出エジプト記の19章のところで、イスラエルの民がシナイ山にようやく到達したときに、神様は立法を、契約を結ぶにあたって、彼らに一つの条件を示されました。その中で、神様はこんな風に言うんです。今もし、あなた方が誠に私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなた方すべての国々の民の中にあって、あなた方はすべての国々の民の中にあって、私の宝となる。全世界は私のものであるから。あなた方は私にとって、最初の王国、聖なる国民となる。出エジプト記の19章の5節6節の言葉です。あなたたちが私の命じる命令を守り行うならば、あなたたちは全世界の国民の中にあって私の宝となり、あなたたちは彼らと私をつなぐ祭司の役割をなすんだって。 これこそまさに、イスラエルの民に神様が与えておられた働きだったんです。イエス、皆さん、この箇所というのは、私たちクリスチャンにとって非常に深い関係を持つ箇所です。なぜならば、ペテロは第一ペテロで、この箇所を引用して、私たちクリスチャンに直接的に適用するからです。神の命令に私たちが付き従うこと、それを一生懸命守って生きていこうとすること、それは私たちがこの地上において、この世にあって、神様を代表する、神様とこの世との仲介者となり、祭司の働きをするために絶対に必要な前提条件なんです。なぜならば、神様の御言葉に従うことによって、私たちは神に似たものへと変わっていくからです。神様が求めることを私たちが実践していくときに、私たちは神様の特徴を備えるものへと変わっていくからです。別の言い方をすれば、私たちが神様が求めることを行っていくと、私たちはキリストに似たものへと変わっていくという話です。私たちの人生が神様がいかに素晴らしいものなのかを、偉大な方であるのかを、いかに正しく、いかに清く、いかに愛にあふれ真実の主権者であるのかということを、私たちの人生が示すんだというんです。レビ記の19章をちょっと開けてください。今私が言ったことが最も顕著に表されているのがこの章だと私は思います。レビ記の19章。レビ記は大きく2つに分けることができます。前半部分はどのように神に近づくことができるのかということです。どのように神に近づくことができるのか。そして後半部分、この19章が含まれる部分ですが、後半部分は一体どうやって、じゃあそのような清い生き方をしていくことができるのか、その具体的な方法について話をしています。ですから後半部分、レビ記の後半部分というのは、私たちに多くの律法を教えます。神様の命令が記されています。です。でそこにこんな言葉が記されているんです。19章の2節、まずご覧ください。旧約聖書の187ページになります。レビ記の19章の2節、こんな風に神様おっしゃるんです。あなた方の神主である私が聖であるから、あなた方も聖なるものとならなければならないと。あなた方の神主である私が聖であるから、あなた方も聖なるものとならなければならないと。ここで私たちはこの19章以降、神様が求めていく様々な命令に関して、その要約というのを見ることができます。そのまとめを見ることができるんです。神様が私たちに求めていることは何かといったら、神様ご自身が聖であるがゆえに、その神様の民である私たちは聖でないといけないということです。清いものでないといけない。で、このことを神様が告げるわけです。なぜならば、私たちがどのように生きるのかというそのこと、つまり具体的な律法の一つ一つの命令というのは、すべてここに結びつくからです。一緒に目で追っていってください。19章。2節で今の言葉を言いました。あなた方の神主である私が聖であるから、あなた方も聖なるものとならなければならない。続いてみましょう。3節。おのおの自分の母と父とを恐れなければならない。また私の安息日を守らなければならない。私はあなた方の神主である。あなた方は偶像に心を移してはならない。自分たちのために鋳物の神々を作ってはならない。私はあなた方の神主である。十節。私はあなた方の神主である。十二節。私は主である。14節。 私は主である。16節、私は主である。18節、私は主である。25節、私はあなた方の神主である。28節、私は主である。30節、私は主である。31節、あなた方の神、私はあなた方の神主である。32節、私は主である。34節、私はあなた方の神主である。36節、私はあなた方をエジプトの地から連れ出したあなた方の神主である。そして37節、私は主である。なんで繰り返すんですか、こんなに。なんで、私たちこれふっと読んだら、何も考えずに読んだら、これくどいなと思うじゃないですか。いちいちそんなこと言わなくても、あなたが私たちの神だったのも分かってますよと言いたいんですが、でも神様がこうやって何度も何度も何度も何度も私たちにこのことを示すのは、なぜだと思います？理由がちゃんとあるんです。なぜならば、これら一つ一つの命令を私たちが守らないといけないのは、私たちの神、主がこのようなことを通して、私たち自身の生涯をと持って表されるからです。すべての律法は、神様が私たちに与えるすべての命令は、まさにこの一点に向かっていると言っても過言ではありません。安息日を守ることも、父や母を敬うことも、盗まないことも、真実を告げることも、敵を愛することも、ありとあらゆることは、なぜそれをするのかといったら、それを行うことによって、何が起こるんです？神様の特徴を私たちが身に備えるからです。モーセは、この神様の清さ、ということを、実はレビ記の11章で最初に紹介してるんです。ちょっとそこを開けてみてください。11章の44節のところからお読みします。レビ記の11の44から。で、文脈を簡単に言えば、文脈はこういうものです。何を食べていいのか、何を食べていけないのかと言います。特にここでは、血を這うものを食べてはいけないという話をしています。よく聞いててくださいね。いますなぜこういうものを食べちゃいけないんでしょう。なぜ血を這うものを食べてはいけないんでしょう。その理由が44節から記されています。11章の。神様言うんです。私はあなた方の神主であるからだ。あなた方は自分の身を性別し、聖なるものとなりなさい。私が聖であるから。血を這ういかなる群生するものによっても、自分自身を汚してはならない。私はあなた方の神となるために、あなた方をエジプトの地から導き出した主であるから。あなた方は聖なるものとなりなさい。私が聖であるから。なんで食事の制限がイスラエルのためになされてたんでしょう。その理由は一つです。他の国々の人たちとイスラエルの人たちが全く異質の民であるということを明確に表したんだ。イスラエルの民は神の民であるがゆえに、他の国々の人たちとは全く違う存在であるんだと言うんです。それゆえに、私たちが命令を守ることというのは重要なんです。なぜならば、その命令を守ることを通して私たちは神様の特徴を身につけ、命令を守ることを通して神様がいかに清く、いかに義であり、いかに愛を持ち、いかに正しい方であるのかを全ての人に示すからだった。イスラエルの周りにいたありとあらゆる国民は、イスラエルを見るたびに、イスラエルの人たちと関わりを持つたびに不思議に思いました。人々はイスラエル人と出会うと彼は思ったんです。どうしてこの人たちは土曜日に仕事をしないんだろう。どうしてだろう。どうしてこの人たちは私たちが食べる食べ物を食べないんだろう。どうしてこの人たちは偶像を礼拝しないんだろう。 どうしてこの国には神と名のつくものが立ってないんだろう。どうしてこの人たちはこんな風に生贄を捧げるんだろう。どうしてこの人たちはこんな風に互いに接し合うんだろう。みんながそう思ったんです。彼らが神様の律法に従順に従って生きていると。その時にイスラエルのために何すると思います？こう言うんです。私たちが土曜日に仕事しないのは、私たちがこういったものを食べないのは、私たちが偶像を拝まないのは、私たちがこうやってお互いに接し合うのは、私たちの神がこのことを命じ、私たちの神がこれほど偉大な方だからですって。人々はその証を通して神様がどんな方なのかを明確に知っていったんです。彼らが神様の命令に従順に生きるときに、彼らは確かに私は神の民であるという印を身にまとって生きてたんです。どこから見ても彼らが神の民であるということは明らかでした。だって人生が違うから。生きる方向が違うから。生きていくその一つ一つの歩みが違うから。そうやって、彼らが神様の清さ、神様の義、神様の主権を表して生きていくとき。そうやって彼らが神様の命令に従って生きていくときに、神様は彼らを大いに祝し、彼らを用いて、神様がいかに素晴らしい、唯一誠の神であるのかを、闇に満ちたこの世にあって、明確に示しておられたんです。皆さん知ってます？今の私たちも、同じ祝福を受けることができるんです。先ほども言いました、ペテロは、出エジプト記の19章の言葉を教会に適用しています。第一ペテロの2章の9節のところで、ペテロはこんな風に言うんです。第一ペテロの2章の9節。ペテロ言います。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。ペテロはここではっきりと言いました。私たちはこの地上の中にあって選ばれた種族であり、王である祭司なんだって。聖なる国民で神の所有とされたものだった。私たちのそういうように働きは神様の清さを表し、この地上に対して最初の働きをすることだったわけです。彼らを神様の身元に連れて行き、神様の贖いの技を告げ知らせ、彼らがそれを受け入れることができるように、そのように模範として生きることがありました。ペトロはその素晴らしい祝福を受けるためになった目的というのは何かをはっきりと告げてたわけです。それは、あなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためです。ここで使われている述べ伝えるという言葉。非常に珍しい言葉で、新約聖書の中にここでしか使われていません。この言葉は公開するという意味があります。公開する。または出版すると言ってもいいかもしれません。つまり、何の話をしているかというと、これまで、この神様の素晴らしい見業、神様の偉大さ、神様の持っている道徳的な素晴らしさ、そういったものもここに含まれるわけですけれども、そういったものっていうのは、非公開のものだったんです。わかります？出版されていなかったんです。まだ公の目に触れられていなかったというんです。でも、あなたたちは、神によって選ばれ、神の祭司の国民となり、 神様に仕えるものとなったがゆえに、何をするかと言ったら、今まで公にされてなかったものを、今出て行ってそれを出版しなさいって言うんです。それを公開しなさいって。あなたたちが告げ知らせなさいって言うんです。それが、私たちクリスチャンに与えられている役割であり、神様が私たちを選び、今ここに置かれている理由なんです。なんでそんなことできるんですか？だって私たちは神様の素晴らしさを身につけるものになったから。違います？今まで私たちは神様の命令なんてどうでもいいと思ってきてたんです。でも、救われた瞬間から私たちは神様の命令を守っていきたいって。そうなってません？神様に喜ばれるような人生を歩んでいきたい。私の目標は、キリストに似たものとなることです。そうであるがゆえに、私たちはこの神様の素晴らしさを人々に公開することができるんです。神の民になるがゆえに、私たちは神様の特徴を身につけていけることができるようになります。御言葉を実践していくとき、神様の命令に耳を傾け、それに従順に従っていくとき、まさにそれこそが神様の栄光をこの地上において表すその方法であります。それゆえにイエス様はこんなことを言ったわけです。聞いててください。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。皆さんご存知ですね、この箇所。マタイの福音書の15章の16節の言葉です。マタイの15の16。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさいって。何の話をしてるか。私たちが光の子となったがゆえに、この世の光であるがゆえに、その光を輝かせて生きるんだって。どうやって輝かすかって言ったら、私たちが良い行いをするんだって言うんです。この良い行いってどんな行いだと思います？簡単に一言でまとめてこういうことです。神様が命令することを実践するということです。なぜならば、何が良いか悪いかを決めるのは神様なわけじゃないですか。神様が言ったしなさいということを私たちがしっかりと行い、神様が言うしてはいけないということを私たちがしっかりと守って、正しい生き方をしていくときに良い行いが見えるんです。そうなるとどうなります？イエス様言うんです。天におられるあなた方の父を世の人たちが崇めるようになる。なんでですか？私たちの良い行いが、私たちの従順な生涯が神様の素晴らしさを人々の前で明らかにするからです。クリスチャンにとって従順というのはオプションではありません。してもしなくても構わないことではないんです。クリスチャンにとって従順というのはなくてはならないことであり、クリスチャンであるならば、神の民であると皆さんがおっしゃるならば、意図的に神様の命令を無視して生きることはありえません。できないはずです。ヨハネは冗談でこんなこと言ってるじゃないんです。彼はクリスチャンというのはどういう人物ですかというその質問に対してこう答えます。もし私たちが神の命令を守るなら、それによって私たちは神を知っていることがわかります。第一ヨハネの2章の3節。彼は続けます。もし私たちが神の命令を守るなら、それによって私たちは神を知っていることがわかります。神を知っていると言いながら、その命令を守らない者は偽り者であり、真理はその人のうちにありません。しかし、御言葉を守っているものなら、その人のうちには確かに神の愛が全うされているんです。それによって私たちが神のうちにいることがわかります。神のうちに留まっているというものには、自分でもキリストが歩まれたように、 歩まなければなりません。皆さんそういう言い方してます？ここにいらっしゃる多くの皆さんが、私はクリスチャンです。そう告白されるでしょう。その皆さんには素晴らしい祝福が与えられています。何よりも素晴らしい祝福だと言って構わないのは、それは多分永遠の命を与えられているってことじゃないだろうと思います。何よりも素晴らしいのは何かと言ったら、私たちが、私たちのようなどうしようもない汚れて滅びに至ることしか当然でないものが、です。神様の栄光を表すことができるものなんだということです。私たちの生き方を通して人々が神様を見るっていうんです。私たちが正しく神様に従順に歩んでいるときに、人々は神を讃えるっていうんです。それが私たちクリスチャンに与えられている素晴らしい特権です。私にはそれ以上の特権は考えられません。そしてそんな特権を与えられているがゆえに、皆さん思いません？願わくば、自分のありとあらゆる力を尽くして、神様が求めることを実践することによって、神の栄光が現れる生き方をしていきたいと。なぜ、この事柄を、今朝これだけ時間をかけて、一生懸命皆さんにお伝えしたのか。クリスチャンであるならば、これは避けて通ることができないことなんです。しないといけないことなんです。していて当然のことなんです。神に従順である。けれども、あまりにも多くの時に私たちはこのことを聞くのを忘れ、このことに思いを留めることを忘れるんです。ここで言われていることというのは複雑なことじゃありません。他の4つの要求と同じように。ね、神様を恐れることも、神様のすべての道を歩むことも、神様を愛することも、神様に仕えることも、そして神に従うことも、難しいことじゃないですね。理解するのに。けれども、私たちはひょっとしたら今でも言ってるのかもしれません。昔と同じように。私は私がしたいと思うことをするんだ。たまたまそれが神様が求めていることと同じだったら、喜んでしますよ。でもそれが違うときは、いや、私はそれをしたくないと。でも、救われた者が考える考え方はこういうものです。今までは確かに私は私がしたいと思うことをやりますと言ってたけれども、救われたがゆえに私たちが言うのは、私は神様が私にしなさいと求めるものをしたいと思います。皆さんそんな思い持ってます？そんな思いを持って生きていこうとしてます？私たちはそれを義務的にするんじゃありません。無理やり押し付けられて嫌々ながらするんじゃないんです。ね。だって、そうやって従順に従って生きなければならないことというのは私よく理解してるわけじゃないですか。神様が神であることを知ってるから。当然のことだと思ってるわけです。ね。それ以外考えられないことだと思ってやるわけです。だから無理やり押し付けられてるわけじゃないんです。認めて、確かにその通りですと心から同意して行うんです。だって神は神で、私たちは神じゃないから。主は主権者で、私たちはその主の奴隷だから。それだけじゃありません。私たち、神様が褒めたたられることを心から望むじゃないですか。望みません？人々が神を神だと認めて、神の栄光を称えてほしいと願うじゃないですか。だから私たち一生懸命神様の命令に従いたいと願うはずですよね。 そして何よりも、私たち、神様を愛してるじゃないですか。イエスもこんなことを言いました。弟子たちに対して言うんです。もしあなた方が私を愛するなら、よく聞いてくださいね。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。これ今イエス様の言葉です。当然なことなんです。イエス様を愛する者は、イエス様が求めることを心から行うんだって言うんです。愛してるから。最後に、モーセの言葉を持ってこの礼拝を閉じたいと思うんです。モーセは、私よりももっと素晴らしい形でこのメッセージを語りました。はっきりと。なぜ私たちが主に従わないといけないのか。そして、その神様への従順というのがいかに大切なのかということをはっきりと人々が理解するために、最後にこんな言葉を言うんです。どうぞ、申命記の30章をお開きください。15節からお読みします。申命記の30の15。これが今日皆さんに求められていることです。確かに肉体的な物質的な祝福はそこには付随していません。私たちにはね。イスラエルじゃないから。でも、同じ従順が求められ、同じ緊迫感を持って私たちはこれを受け入れないといけません。モーセは言います。見よ、私は確かに今日、あなたの前に命と幸い、死と災いを置く。私が今日あなたに、あなたの神、主を愛し、主の道に歩み、主の命令と掟と定めとを守るように命じるからである。確かにあなたは生きて、その数は増える。あなたの神、主はあなたが入っていって、所有しようとしている地であなたを祝福される。しかし、もしあなたが心を背けて聞き従わず、誘惑された他の神々を拝み、これに仕えるなら、今日私はあなた方に宣言する。あなた方は必ず滅び失せる。あなた方はあなたがヨルダンを渡り、入っていって所有しようとしている地で長く生きることはできない。私は今日、あなた方に対して天と地とを証人に立てる。私は命と死、祝福と呪いをあなた方の前に置く。あなたは命を選びなさい。あなたもあなたの子孫も生き、あなたの神、主を愛し、御声に聞き従い、主にすがるためだ。確かに主はあなたの命であり、あなたは主があなたの先祖アブラハム、イサク、ヤコブに与えると誓われた地で長く生きて済む。モーセのように十分ではありませんでした。でも、私も今日皆さんの前に、命と死と、祝福と呪いを置きました。皆さんに心から勧めるのは、モーセが言うように、あなたは命を選びなさいということです。主に従順に、主の命令に従って、神様の素晴らしさを表すクリスチャンの生き方を、ぜひ皆さん、一緒にしていきましょう。愛する父なる神様、なぜあなたが私たちにこのような素晴らしい祝福を与えてくださったのか私たちにも分かりません。あなたは私たちを救うことを通して、あなたの素晴らしさを称えることができる民へと私たちを変えてくださいました。それほど私たちにふさわしくない働きはないかもしれません。けれども神様、あなたはこんな愚かな私たちを用いてくださって、私たちにどのように生きるかを明確に教え、その生き方を通してあなたの素晴らしさを表すようにと命じておられます。どうぞ神様、その生涯を私たちが送ることができるように、ここにいるすべてのクリスチャンが、その選択を 命と祝福を選ぶことができるようにあなたが助けてください。またどうぞ、この中に不従順な者がいるとするならば、神様あなたがその者を責めてくださり、その者に教えてくださり、あなたに従わなければならないことを、その人が知ることができるようにしてください。神様、あなたが私たちを用いてくださること、私たちを助け、その働きを全うすることができるものに変えてくださることを心から感謝して、イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。